みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。何でしょうね、チャットに今日もダンディーな徳湯さんとか、はい、小杉さん今日もかっこいいですね。
これはやってくれましたね。
ね、もうズバリ仕込みでしょう。
いろいろばらまいてるんで。
でも今日はミヤちゃんもなんかサインを出られたとか。
びっくりしました。う
ん、今日なんか
ファンが来たってことね。
ファンが来た、うん。お越しくださったお客様がたまたま私のファンだったらしくって。
おー、で
本来私はなんか会う予定はなかったんですけど、急にこの先輩が戻ってきて、愛坂さん呼ばれてますよって、で行ったら、わあ本当にちっちゃいんだって言われました。
130じゃないもんね。
いやあります。あります、あります。150ありますからね、一応。
井口さんもわーこんなに大きいんだって言われますよね。
言われますよね。
言われますよね。
はい、ただサインは求められないですけどね。
本当ですか。そんなことはないです
よ。私見てましたよ、サインしてる井口さん。
僕は見たことある。
ね、
結構フルネームで、はい、しかも、はい、
しっかり井口さん、はい、よしよ、はい、
それしかできません。
ぜひサインが欲しい方はご希望いただきたいと思います、はい、もしかしたらあと2回放送あるじゃないですか、はい、年内で、はい、そこでもしかしたらクリスマスプレゼントがね、
いや用意できればなと思ってましてですね、はい、
はい、もしかしたら皆さんからご応募いただける可能性が出てきておりますので、それなんかねサインしてほしいってことは井口さん、まあ、ね、もしくはミヤちゃんに、
いや、
もし
くは私はいらない、
もしくは団長でもいいですよ。
ダンディー小杉、
ひらがなで団長で書きましょうかね。団長の思いで
ご希望があったらぜひ
流された、はい、あ、
井口さんの方持っていくのでサインください。
じゃあ考えとこうかな、サイン、ね、
でも笑いって書いてますね、井口さんに会いに行かなきゃって、はい、
やった、
いろいろ書いてくださって、
忖度していただきましてありがとうございます。
みんな優しいですね、
はい、優しいですね、
はい、はい、年内今日含めても3回放送、ね、はい、ね、なりますので、一緒にまた来年 の戦略も、ね、はい、入れたらいいかなと思っております、はい、さあそれでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあそれでは足元の相場解説、今後の投資についてのポイントを解説いただきましょう。
はい、そうですね、まあ、まさに今中銀、今週来週で中銀ウィークですよね、うん、
です ね、
まずはオーストラリアが終わって
今日終わって、
ね、
結構為替動いてました
ね、まあ据え置きだったんですけど、うん、ちょっとそうですね、高波色が消えた感じがちょっとだけしましたんで、うん、
確かに
50ピップスぐらい下がったかなというふうな気はしております、うん、
コメントで気になったのがインフレ圧力、うん、予測に沿って、まあ、低下しているっていうような発言がちょろっと入ってて、うん、でもまだまだインフレ圧力あるんだよみたいな、
う
ん、でしたけど、ね、ちょっと変わりましたよね、ちょっとだけニュアンスがね、
強めのニュアンスがちょっと削除されたかなというところでマーケット反応し、ちょっとそこで反応したのかなというふうに思っています、
はい、はい、
まあ、なのでこれからよく動き、まあね、ここからカナダ、スイス、
うん、
ヨーロッパ、アメリカ、日本、イギリスと続きますので、はい、
でね、
まあ、これぐらいの値動きは普通にあるんでしょうね、
うん、
は
い、お忙しい、
しっかり抑えておきましょう、
はい、
でまずは一旦簡単になんですけど雇用時計振り返ってもいいでしょうか、
うん、
結構やられたんで
やられたんですね、
うん、雇用統計の結果これ今出てるかと思うんですけど、うん、まあ、NFP 雇用者数ですね、22万7千人ということで市場上回りました。
そうですね、ちょこっと上回りました、
はい、うん、で失業率は予想通りかな、うんうん、で平均時給の前年同月比で 0.1% 上がって、
はい、
平均時給も
前月比も出て1%
上がったって言って言うと、まあ、なんかパッと見なんかまあ予想通りっていうよりはやや悪くない数字に見えたんですよ、
見えましたよね、
はい、うん、瞬間的に、
うん、はい、
で、まあ、ちょっと下がドル円でいうと下がったんですよね、これね、瞬間的に、ね、
下がりましたね、
うん、ここでちょっと頭が混乱したっていうのはちょっとあったんですけど、
そうなんですよ、その後だからみんな受け止めてまた上がるかなと思ったら、はい、あんまり上がらなかったですね、
結局ね、戻ったは戻ったんですけど、うんうん、すぐに戻んなかったんですよね、うん、引けにかけてゆっくりだったんで、ちょっともうできなかったですね、もうよく分かんなかったんで、
私が寝ちゃった後ですね、戻ったの
は結局また150に戻って、はい、動かないななんつってやってたんですけど、うん、なんかね、イメージで言うとこの雇用者数って NFP に関して言うと、はい、まずここに反応してくれるって思いがあるわけですよ、
この数字にね、
この数字に AI が反応して、
ま、
どれが上がって、うん、まあまあ失業率が前月から悪いから、まあまあ下がるっていうのはなんとなく分かるんですけど、初動からこれ上行かなかったんで、うん、
はい、
なんかちょっと調子がまあ狂ってしまったなっていうところですかね。
ほぼほぼ予想通りだから、うん、まあ予想通り利下げするだろうってことなんですか、どうなんですかね、受け止め方がね、よく分かんなくて、
マーケットの受け止め方はまさにうち言ったように、はい、まあ利下げを撤回するほどの材料にはならなかったよねってことで、どんどん加速していっちゃったんですけど、
はい、
まあ、なんかイメージとしては、まあ、ちょっとそっちの方が面白いかなって意味では、雇用統計がいいから、ちょっと利下げ疑心暗鬼になってくれて、マーケット乱高下みたいな、ちょっと思惑が強すぎたかもしれないですね、自分で。そういう思惑が強すぎて、言ってくれっていうのが強すぎて、ちょっとうまくいかなかったっていうのはあるかもしれないのと
思惑と期待とね、
そうですね、
珍しいの、
うん、でも NFP に反応はまずはすると思ったんですよ、
うんうん
うん、これまでもそうだったから、はい、それがなんかなくなったっていうことを言うと、ちょっとその初動での AI の設定値が変わってきてるのかもしれないですね。
そうですね、なるほど、なんかプラス聞いたところによると、この失業率が 4.2 じゃないですか、はい、それがなんか 4.3 に近いような 4.2 だったって話を聞いて、ちょっとその私は後ろの数字詳しく知らないので、なんとも言えないんですけど、
出してほしいですよね、
そうなんですよ、もういっぱい出してくれるじゃないですか、その先
出せるのかも、そう、
円周率張りに出してほしい、
そうそうそうそう、ここでとどめないでね、
だからもしかしたら 4.3 が近かったっていうのもあって、それで上がって、結局下がったんですけど、
4.28 が 4.29 だった、
そうそうそう、
ね、
そう
なんですね、
ただね、初動は上がってほしかった、でそこで売り叩きたかったっていうのがあって、うん、下がってくるのはまだ良かったんですけど、ちょっとなんかイメージ違ってきてしまったかなということではありますよね。で、FOMC、来週の FOMC ですけど、利上げ確率が雇用統計の前はまだ 80% いってなかったんですけども、うん、これで 80% 超えてきちゃいましたね。
じゃあほぼほぼもうやるよねっていう流れ、
うん、そうそう、ほぼほぼもうやるよねっていう流れなんですけど、一つだけ、一つだけじゃないんですけど、ちょっとだけ、まあ、確率だけ見ると多分これまあ利下げだろうなと思うんですけど、はい、フェドのメンバーの発言をね、ちょっと直近で見ると、そんなになんかいいのかっていう気もしなくはないんですよ。まあ、セントルイス上から行くと、まあ、金利、利下げのペース鈍化、もしくは停止する時期が近づいている。まあ、利上げペースは停止するっていうことを言っている。うん、まあ、ここの12月のことを言ってないとは思うんですけど、まあ、利下げのサイクルは緩やかになるよっていうようなことを言ってる。で、パウエルさんは、まあ、驚くほど経済いいよっていうことを言ってますし、うん、
はい、
まあ、ちょっと一個前では急ぐ必要ないっておっしゃってましたしね。っていう中で、まあ、デイリーさんもこの方は割と、高っぽいことをよく言うかなって気はするんですけれども、12月の FOMC まで判断を見極める、まだ決めてないみたいな、
決めてない
ことをおっしゃっているということですよね。
はい、
で、これブラックアウト前の最後ですからね。
そうなんですよね。
はい、なので一応僕らこれ見るしかないんですよね。
はい。はい、
で、いつものボーマンさんは、まあまあこの人は全然高の人なんで割り引かなきゃいけないと思うんですけど、はい、利下げは慎重かつ段階的に進まなければいけない、インフレリスクまだまだ高いよっていうことを、まあ、いつものようにおっしゃってたということで、まあ、シカゴ、グルズビーさんとかクリーブランドの方も、事前に約束することはしない。まあ、そりゃそうなんだけどっていうのがあったりとか、クリーブランドはオープンな姿勢だと。まだだからデータ見る余地は、まあ、だからまだ、CPI もあるし、
はい、
まだオープンだよってことを言ってるのにもかかわらず、もう90%、まあ、85% ぐらい今織り込んでると思うんですけど、なんかここの発言、まあ多分ね、利下げでしょうけどね、なんかここを少し気にしなきゃいけない。もしかしたらニック法飛んでくるかもしれないよっていうのは、警戒はしとかなきゃいけないかもしれないですよね。
確かに、この直近のこのね、発言、なんか迷わされる。
いやいや気になりますよね。
ですよね。
ちょっと後でね、志麻さんも来るので志麻さんにもこのあたり聞いて
みたいですね。本当だったらもうね、うん、方向性出しておいてほしいわけじゃないですか。そうですよね。しかもこのメンバーだって出しておいてもらって、うん、マーケットが迷わない方がいいわけじゃないですか。でもこれみたいな。
そうですね。だから、うん、あの ECB なんか後でちょっとお見せしたいんですけど、 ECB はもうみんなも利下げ 100% ぐらいな感じの勢い言ってる中で、ちょっとフェドのメンバーからはそこまでのあれは感じない、まあ、もしかしたら CPI 一回見ないとっていう思いでちょっと慎重になってるのかも、うん、まあ知れないですけどね。
なんかマーケットの対話がなんかどっか行っちゃってる感じありますよね、この発言見ると。
でもなんかこのところの消費者の信頼感指数的なのが結構出るじゃないですか、うん、はい、どれも数字いいんですよね。
確かに、
まあ、そうなんですよ。だからまあこの発言はもしかするとあの、まあ、12月やるけれどもある程度ここであのちょっと休止しながらやっていくよってメッセージなのかもしれないですけどね。
なんか12月か1月にどっちかやるよ、どっちかやるんだからみたいな感覚で聞いてほしいんですけど、
ね、それ日銀ですか。
でもまあ今回はだから、うん、もう来年の見通しも出てくるじゃないですか、うんうんうん、しっかりだから そ,、ね、その辺がやっぱりね、うん、注目になるんでしょうね。
そうですね、ドットチャートも出てくるので、
まあ、注目そうですよね。
というか本当にそうですね、重要な FMC になってくるんだろうなというふうに思いますよね、うん、
来年の回数がもう何回になるかってね、うん、やっぱり言われてますもんね、はい、
うん、
まあ、
ちょっと来年の回数なんかもちょっと島さんにも聞きたいところですよね。
聞きたいです、はいはい、それによってはあんまり動かなくなるとかね、うんうんうんうん、若干ね考えられますからね。
そうですね、うん、でこの、まあ、あの来週の FOMC があってその FOMC の何時間後
8時間後ぐらい
に、日銀の政策に決定会合があるということですよね。うん、日銀も、日銀ちょっと見てみましょうかね。この間中村さんお話ししてたので、
はい、
これが直近の、関係者ですね。本邦の要人発言見てみると、ごめんなさい、上田さんはね、発言じゃなくて、日経新聞、日本経済新聞のインタビューに、
はい、掲載されてました。
なるんですけど、これでね、ちょっと、上田総裁のちょっとこれ発言読みますと、データがオントラックに推移してるならば、まあ、想定通りならってことですかね。意味では近づいている。まあ、これは、利上げが近づいている。
そうですね、
まあ、
なんかもう、この、さっきの FRB にも近づいているって言ってた人いましたね。はい、時は来たじゃないですけど ね近づいている、
うん、近づいていると、
ね、
で一段の円安になれば場合によっては対応するって、まあ、これは多分、まあうん、ある程度円安が進んじゃったら政策変更で対応するよって、まあ、利上げで対応するよってことだとは思うんですけど ね、
インフレ懸念に、ね、つながっちゃうから、はい、う
ん、だとは思うんですけど、ね、でこの時ですよね、11月の末ぐらいには日銀の利上げ確率か、これ一回 65% ぐらいまで行きましたよね。
はい、
うん、で、ただ現状は、今日見てくると 26% ぐらい。え、
26?
今日はね 26%
まで。あ、そんなに減っちゃった。
それ12月のやつが、
あ、そう、12月のやつが減って、じゃあやらない、
一応今の感じだと、まあ、12月アナウンスの1月っていうような、なんか確率的に見るとですね、
だから氷見野さんが1月に講演やるっていう話が、うんうんうん、今日出てましたもんね。
うん、そうですね。でまあ中村審議員が一番直近の発言なんで、これを見ると、まあ、賃上げの持続性にまだ自信が持てないということですよね。だからまあ簡単に言うと利上げはもうちょっと利上げに自信がそんなないってことをおっしゃってるのかなとは思うんですけど、
中村さんは一番ね、鳩鼻方ですからね、
ですので、うん、まあ想定通りの発言かなとは思いますけどね。
うん、でも10月のね、毎月勤労統計だと実質賃金またプラスにってなってたので、はい、そうなるとボーナスだけじゃないぜ、うん、みたいな、
なってるわけですかね。
そうなんですよね。
う
ん、
そうなるとやっぱり、そういった道筋が見えてくるのかなと思いますけどね。
うん、
で一番下が利上げに反対してるわけではないっていうのがありましたね。
あ、
やっぱりそういうやっぱり
そういうことか、
はい、
ことなんで反対はしてないよ、うん、
で自信はないけど、
そうですよね、あとは幅か時期だぞ、うん、みたいな感じですよね。
で、まあ、データに基づいて判断って言ってる、そのデータって何ですかって言われた時にこの2番目に来るんですけれども、日銀短観などデータ見て判断したいっていうような流れをおっしゃってましたの で今週金曜日日銀短観がありますので、まあ、いつも日銀短観で動くこととほぼないんですけど、
ないですね、
なんか動いてほしいなって、たまには日銀短観で、動いてほしい しいなっていう、なんかとりあえず振りはくれたので、中村審議員がね。
中村審議員のこの発言があった日って結構ドル円動きましたもんね、
はいはい、動きました。初めに多分午前中に多分テキストが出たんですよね、
はい、
テキスト見て、うん、あ、やっぱ中村さんハトだねって言って、うん、円が売られたんですけど、午後確か記者会見だったと思うんですけど、記者会見でやっぱこう質問に対して、いや別に反対してるわけじゃないんだけどみたいなのがあると、うんうんうん、その反対、利上げに反対してるわけではない発言で円高にボーンっていきました
ね。そうなんですよ、中村さんがそう言ったっていうことがね。
いや、だから本当に日銀の、まあ、審議員の発言って本当によく動きますよね。
うん、本当に注目度高いってことですね。
注目度高いってことですね、
はい、本当に
というところで、ちょっと日米の金融政策のところちょっと軽く触りましたけど、ちょっとね、島さんにちょっと詳しく深掘りしてもらっていきたいかなというふうに思っております。
はい、で、それを聞いてまた、はい、
また
今後の戦略をしっかり練っていきたいと思います
。チャート見ていきたいと思いますね。はい。
はい、それでは一旦お知らせ挟みます。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ、ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方伺っていきます。今日のゲスト、島力夫さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。もう年末が近くなってきました。
そうですね、早いですね。
ね、本当に。まあでも為替見てもドル円にしてもよく動いた1年だったんじゃないですか。
でも難しい1年だったと。
難しかったですか。
ええ、確かによく動きましたけれども、はい、22年23年の時のようにこう右肩上がりって感じじゃないですか。
トレンドが長く続くっていう感じではなかった。
途中その8月のですね、急落のところでは引っかかってる人はいっぱいいらっしゃったと思いますし、
確かにそうだ、
特に株なんかでも、僕もちょうどですね、同級会とか行くとですね、
はい、
島どうなるんだよ
やっぱ聞かれます。
聞かれるようになります。
あーですね、っていうか我々も今から聞くんですよ
いや、あの時はやっぱりみんな相当ビビったみたいで。
そうですよね、
ですよね。
本当、落ち着くのかどうなのか、まだね、来年も大きく動くのかどうなのか考えていかなきゃいけませんけれども、足元ではまだまだ金融政策が変わる可能性がありますので、
はい、
はい、そのあたりから伺っていきましょうか、はい、早速、
はい、
はい、まずFOMC？ 日銀からどっちから？
FOMC はもう 0.25
もうやる、
その、うん、マーケットはもう9割方織り込んでますので、はい、これを変えるということはないと思います、
はい、
あと先ほどね、井口さんもおっしゃられましたけども、その委員の方の発言が、うん、こうなんかブレてるように見えると、うんうん、デイリーさんハト派だったのにまだ決めてないとかですね、うんあのタカ派だった人がどう、ウォーラーさんは利下げするって言ってます
ね。ウォーラーさんはしっかり利下げ、うん、あれが正しいのかなと思ったらまたコロコロ変わったりとかして、ちょっと
でも
多分ウォーラーさんに従えばいいんですかね。
トランプさん見てるんですよ、うん、
あの
政治的なところで。
そっちか、
やっぱりあのトランプさんは、まあ、パウエルそのまま続けていいよって言ってますけれども、
うん、やめさせないって言ってました、
うんうん、
今はね
でも選挙の時は辞めさせるって言ってましたからね。
まあ その時のね、気分とか状況でコロコロ変わるので、ね、ということもあるんですけども、やっぱりあの共和党側から何が批判されてるかっていうと、パウエルって民主党のために 利下げしてきたんだろうとか、うん、今言われてるんです、うんうん、9月に焦って 0.5% 利下げした、おかしいだろうって。
ああ、そういうことか。
で今はまだ、いや思ったより経済強かったとかって言ってるじゃないですか、はいはい、お前正気か、大丈夫かって、う
ん、そう、あの時のトランプさんは自分が大統領になってから、うん、利下げしてくれって言ってました、
ね、俺がなるまでやるな、
そうそうそう、
俺の手柄にせよと、
まあ、そういうこともありまして、うん、その各その地区連銀の方も支持政党はあるんですよ、うん、民主党の人と、まあ、デイリーさんが明らかに民主党ですし、例えばボーマンさん、
うん、
あの方は共和党なんですよね、明らかに。
そうなんですね、
だからみんなが利下げの方向に走ってもインフレはまだ強いって、何だから唯一反対したじゃないですか、そこで
しましたね、
そういうこと。
共和党だから、しかも熱烈なそのサポーターだからっていうところはあります。
あります。
なるほどね。政党
に対
して、 FRB 内もですね、共和党と民主党のですね、はいはい、こう分裂があるんですよ、分断が。
へえ。っていうかもうね、まっすぐちゃんとアメリカ経済を見てくださいよって思うわけですよ、政党じゃなく。
でもパウエルさんの正しかったかっていうと、例えばその去年の今頃急にこうそのハト派っぽいこと言い出しましたよね、うん、ウォーラーさんとちょっとコンビだったんですけども、なんか金利が 5% 10年期に 5% まで近づいて、そこから金利がガーッと下がって、今ドル円下がってたじゃないですか、うん、この時期、うんうんうん、あれも批判されてるんですよ。あれ何だったのってと、と批判してるのはベッセントさん、うんうん、あの財務大臣にこれを今度なる、うん、彼は本当にパウエルさんの動きはおかしいと、うん、で そうやってトランプさんにこう支えてるんですよね、あいつは民主党のためにやってると。
嫌ですね、なんかね。政治が絡んできてますね。じゃあ言いたいことも言えない、
まあ、すいません。ですから、うん、FOMC は 0.25% 利下げになると思います。
ああは言ってもそういうことですね。
民主党の人は今、うん、ブレてんですよ、うん。自分の次のポジションがどうなるかとかですね。うん、ね、デイリーさんも。
走ってる、走ってる。
サンフランシスコの連銀が終わった後に仕事あるのかなとかですね。
みんなね、偉い人なんだからお金持ってると思いますよ、
うん、いやそうなんですけど ねみんなそれでフラフラしちゃってるんですよ、周り見ながら。うん、多分パウエルさんも、
ギンギンっぽいけど、
パウエルさんが急に高いになったんで、パウエルを支えたいっていう気持ちがデイリーさんにああいう発言させたんだと思いますよ。
うん、あ、なるほど、ちょっと合わせてきた、
合わせてきて、うん、でも共和党の人たちはまあ利下げでいいでしょうみたいな、あ、ウォーラーさんとか、ね、
うん、そうか、うん、政党も見なきゃいけなくなると
思う。面白いですね。
と僕は思います。
わから
ん、いろいろな思惑。
そりゃごちゃごちゃになりますよ、ますね、コメントもね、うん、そうか、
ちょっとそれを楽しみたいと思います。ごちゃごちゃを、
そうですね、うん、調べないといけませんね、はい、これどっちなのかな。
でもドラマっぽくて面白いと思います。
まあ人間っぽいですわ、うん、ね、そうなるとね、まあでも 0.25 は下げるだろうということになって、
わかんないのが日銀なんですよね。
日銀どうです。
その上田さんがちょっと高派にシフトしましたよね。
高派、
高派、まあ、ちょっと156円まで行ったのもありまして、うんうん、例えばね、時間的余裕があるって言葉使わないと、
もう使わないって言ってました、
うん、で為替が、ね、インフレのね、ちょっと正確な言葉あれですけども、為替が円安になったらこれがインフレを高めるので要因になるので対応しないといけないと、うん、つまりもう為替次第でその利上げ利下げを決めますみたいな、
いや、そういうふうに取れますよ、
ね、為替従属、うん、
前はね、為替では動かないんだって、政策金政策動かさないんだって、まあ、
そもそも日銀はそういうことじゃないんだって、はい、ね、ね、しっかりおっしゃってたんですけども、はい、ガラッと変わりましたね、
それもなんか政治が変わったから
な、言ってたかな。まあ、黒田さんはそう言ってましたし、なんといっても安倍さんがその為替が円安だからといって利上げするっていうのは、それは世界から見ると為替誘導だと見ても見られてしまうと、うん、うん、だから為替が円安だからといって利上げしちゃいけないんだって、うんうん、 おっしゃってたじゃないですか、
うん、まあでもね、まあ、あれは間違ってます。いっぱいサプライズもしてましたけどね黒田さんそういう意味で
黒田さん
ね、いっぱいバズーカ
自分のやりたい方向にバズーカだけ売ってましたけど、でも黒田さんも退任したらですね急に130円ぐらいがいいとかですね、
そうそういろんなことおっしゃってますよね、
う
ん、
もう本当に
言いたい放題
言いたい放題
本当ですよ、まあ、マーケットあんまり相手にしてなさそうな感じもしなくはないですけど、
終わった人に対しては相手にしてないんですけれども、はい、で日本も金利は政治で決まってきてるフェーズに入ったかなと思います。
やっぱり政治ですか、日本も。
で、まあ、そのアベノミクスで日本経済ガタガタだったけど立て直ったと、で株価も上がったと、で賃上げもできるようになったと、しかしながらインフレだと、本当にインフレになってしまったと、
はい、これ本当にインフレになってますよね、
だって日本ね数字で見ると2とか3とか4って出てますけど、はい、我々の実感としてはそのよくネットで出てるカレーライス1杯分作るのにいくらかかってるかっていうのありますよね、あれ20数パーセント上がってますよね、
あそうですか、
で、まあ、さっきもお話ししましたけどお米の値段は、
ね、打ち合わせ中にねお米の値段の話を
そうそう 30% とか 40% でもうちだけでは 60% 値上がりしてる
高くなってる高くなってる、はい、
でお米っていうのはね昔江戸時代はねお米がお金でしたから、日本のインフレ率は 40% なんですよ、
あそうですよね
という言い方
ですお米で言うとね、
そうですよね、
江戸時代だったら一気に起こってる
ところなんです、そうだ米騒動とか起きちゃうんですよ、
米騒動は大正時代なんですが、はい、すいませんうち の, あの地元の県だったんで
そうだそうだ
富山県で起こったことなんで、
そうですね、
教科書に載ってますよ、
載ってましたよ、ね、中国なんか豚肉で起きちゃいますからね、
そうですよね、
そうですよ、大切な食べ物ってことなんですよ、その国民にとってお米がねだから日本人にとっては
お米に対しての熱量が半端ない
お米大好きなん
です
ね
でもあのやっぱり八百屋さんとでも話すると、はい、まだこれから上がりますよって、
あそうですか、
あもう決まってるんですって、
上がることが
上がることがもう決まってるって、
うーん、
あのお米以外じゃいろんなやつ、今トマトすごい高いじゃないですか、
高いです、
ミニトマトなんてねなんかなんかブドウっていうかさ
もうねあれねなんかこうちょっと高いフルーツみたいな感じになってきましたよね、
そうそうそうそう、巨峰なんかよりもミニトマトの方が高いですよね、
高いです、でも美味しいからねあれもね、
あマスカットね
そうそうそうそう、
マスカット並みですよね、それだったら、ミニトマト買わないかな、まあ普通のトマトも高いですし、でもみんな上がること決まってるんですよ、
それをもう我々もなんとなくね受け止めつつは、
そうもうしょうがないねって、でもうその家計は逼迫されてるんで、で、はい、エンゲル係数は上がってるっていう、日経新聞にも出てましたけども、
はい、
インフレなんです、
インフレ、日本も、
それなのに預金金利がゼロってのはどういうことなんだと、
金利がない世界なんておかしいぞと、
インフレなのにちゃんとやってるのかと、というのが、まあ、この間の参議院選挙で、はい、自民党が負けた要因だとは思います、
金利がないことで
インフレに対して起こった、実際生活が苦しくなって
そうですよね、
内田さんの生活は変わらないかもしれないですけども変わってる人
お米さえあればね生きていける
人いっぱいいるんですよ、
いやでもネイリストさんも言ってました、
全部材料がね、
はい、なんかよく行くネイルサロンのネイリストさんもおっしゃってて、でご家族いらっしゃるんですけど、やっぱりその食費がすごく高くってもう苦しいって、
あそっちかネイルの材料がすごい上がって
ネイルの材料ももちろんそうですよ、ネイルの材料ももちろんそうです、いやさっき食の話だったんで一番分かりやすいしと思
そっか、いろんなものが上がってる、
そうで、次参議院選挙なんですよ、
はい、
ね、まあ、このままいくと負けるんですよね、
あ、
確実に負けます、
まだ物の値段が高いから、
まあ、インフレもあるけどいろんなことに対してですね、で
いろんな壁もなんか今外そうとしてるわけじゃないですか、103万円とかね、
103万円とかね、
まあ、
それでもダメ、
もうとっととやりゃいいのにね
ごく一部だ
ね、早くね何でもいいからやればいいと思うんですけどね、そういうこともあるんですけども、やっぱり自分の生活が実際ダメになってると、この10年間でダメになったという実感じゃないですか、そんな細かいこと分かってないですよ、 でもあの財布の中には残ってないし、買い物行ったらですね、この間まで5000円の買い物が7000円になったと。どうすんだ、
まあ、高くなったっていうのはお買い物ね行くと実感はしますよね、うん、確かにね、
ですよね、うん、で給料上がったっていうけど、うちの夫の給料は上がってないとかですね、うん、なんかいろいろ人によってもあるでしょうし、うん、そのこの間自民党負けましたけど、もっと負けさせればよかったと思ってる人が多いと思いますよ。
あ、もっとギャフンと言わせてやれみたいな、
うんうん、失敗したって。
そうか、うん、なんかでもなんかこう微妙にちょうどいい感じの、
う
ん、
ちょうどいい感じでした ね
今なんかそう思うんですけどね、うんうん、
まあそう思う人もいれば、あまり話題になってないんですけど、そのこの間の選挙で一番伸びたのは国民民主もあるんですけども、令和は伸びてるんですよ、
はい、
でこれみんな話題にしないようにしてるんですけど、もう共産党を抜くレベルまで投票が来てるってことは、もう相当やばいですよ、うんうん、
ちょっとやばさは感じますよね。
まあ、ネットとか見ると日本保守党が伸びてるとかっていうか、うん、あれ河村さんの票であって日本保守党に入れてる人なんていないんですよ、で高市さんだったらもっと勝ってた。そんなことはない、
うん、なんだか政治番組みたいな、
う
ん、
ということで、12月に利上げするか、はい、1月に利上げするか、はい、どちらかなんですけども、はい、この12月の会合のタイミングで155円だったら利上げします、
はい、155円か、
140円台だったら利上げしないっていうスタンスなんじゃないですかね、うん、
すごい微妙な感じですけどね、うん、
でその時に150だって会合の時に急に円安になりましたとかってなったら利上げしたいじゃないですか、
はい、
でもその時に急にやるとその怒られるわけですよ、うん、マーケットとのコミュニケーションが取れてないと、うん、そうそう、だから事前に、まあ、もしかしたらやるかもしれないよって、でもやらないかもしれないよみたいな
どっちとも取れないようなね、
そう
両方どっちとも取れるような感
じ、それはそれでマーケットにインパクト与えちゃいますよね。
そうです、だって逆に会話対話ができてないですよ
ね、うん、そうなんですよでも上田さん見てると、まあ、円安になったらやるんだろうなって思います。でもこの間みたいに140円台に入ると、まあ、ちょっと余裕があるんじゃないかとかみたいな、
だと分かりやすくなってられましたけど、めちゃくちゃね、
そもそ
もそれでしたら、うん、コミュニケーションをもっと取らなきゃいけなかったみたいなことを言ってましたよね。
そうなんです、うん、言ってますよ、
うん、もうちょっとフォワード会談するんですけど、すり込ませなきゃいけないじゃないですか、
利上げする前にはもっと分かるようにって、うん、いうことなんだと思いますけど、うんうん、
まあ、それがまたリーク記事みたいな、ね、ことになるかもしれない。
それで
ね、
為替を見てるとなると、それが対話ができなくなっちゃうじゃないですか、
うんうん、そうですね、
急に動いたらまたね違うこと言わなきゃいけなかったりとかって意味で言うと、やっぱりまたなんか直前にリーク入れてくる可能性高そうですよね、
今の話で言うと。高いと思うん
ですよね、日経法、日経法ね、
日本にはね、そのブラックアウト期間ってあるようなないような、
2日間ですもんね、
2日しかない、ね、
なんかぼんやりしてますよね2日間っていいんですかね、2日間で
3日前にもまあ話せるんで、
うん、まあそうですよね、
まああるじゃないですか。でも FRB が利下げして日本が利上げするとなると明確なメッセージになりますので、
はい、
うん、やっぱり円安はダメだという。
そうですね、
うん、うん、
そうか、じゃあ明確なメッセージを出すっていう意味ではやる可能性があるってことですね。
僕の周りの人たちは 100% やると思ってます、
うん、あ、そうですか、
ええ、
そうなんだ。
JGB の金利デスクとか、
うん、
うん、というのはやっぱり日頃こうね、向こう側には日銀の担当者がいるわけですよ、うん、そこから伝わってくるものが、うん、もう利上げしかないって。
そうか、うん、そういうものが伝わってきてるんですね。
それは12月ってことですか。
まあ、まあ、そこまでは確実ではないんですけれども、うん、気迫は伝わって
くる。気迫は伝わってくると、
うん、12月じゃなくても1月はやるぜ、
まあ、1月はもう絶対にやると、
うん、
で12月やらなかったとしても1月やりますよみたいな、うん、かなりのメッセージが込められることになるんだと思います。
で結局何パーセントまで上がるんですか。
1で、あのこれまで僕はずっとドル円ブルだったのは、その日本は金利が上がっても大したことないだろうと、
うん、
まあ、0.5 とか 0.75%
で、ね、ね、
終点で、うん、アメリカが下がったとしても、まあ、4ぐらいとか、
うん、
で 3.75 とか、そので厳然として金利差があるので、キャリートレードでやっぱり円安は終わりませんという感じだったんですけども、それがちょっと日本サイドから変わってきてるんです。
生きがいを感じてるってことですね、もう円、うん、利上げに向ける、う
ん、だってこの間まで利上げを批判してた渡辺さんとか、ね、物価のことで渡辺勉さん、はい、よくあの日銀申し立てなんかに出てらっしゃいますけども、あの人の口から 2% って言葉が出てきたんですよ。
日銀が
金利、
いや、あの
日本の金利が 2%、
そう、あのベストなベストな状態であればそのインフレ率 2%、 政策金利 2%、 賃金上昇 3%、 これが定常状態と。
賃金上昇
3%、 まあそうなるとこう、まあそれでも成長路線というか軌道が上が
って、まあ別にそれであの特に引き締めでもないと、
うん、そうですね、うん、
GDP いくらなの
今よりは確実に上がってないとダメですよね、
うんうん、結構高い数字じゃないと厳しいよね、うんうん、
まあ、またですねその金利に対して我々すごい敏感ですよね、
はい、
敏感すぎるほど敏感、
うん、ずっと なかったというかマイナスだった、うん、
けれども
ですからね、
でもなかったから不景気だったんじゃない、
うんうんうん、
という考え方はあります、うんうん、というのはそのそれ経済学的にはちょっとネットでおかしなことなのでそういうことを言うと頭の変な人って言われてたんですけどもだんだんいろんなところからその金利の所得効果という言葉が、うん、真面目に議論されるようになってきてます、はい、金利収入があるとは何もしなくてもこうお金が入ってくるわけですよね、
はい、
で政府がお金まかなくても金利上げると預金にお金が入ってくるんですよ、うん、
はい、
同じことです、うん、
そうですね、うん、確かに、
でアメリカ経済がなぜ崩れないかっていうと、うん、みんな預金でこうボンボンボンボンお金が入ってくるんですよ、うん、
もちろん投資もねしてますけどね、うん、
投資もしてます、
はい、
預金も金利も高いと、うん、でもね、あのみんなそれなりにお金持ってるんで100万ドルとか持ってる人が銀行に置いといたら5万ドル入ってくるわけですよ、うん、5万ドルって言ったら車を買いたくなりますよね、
うんうんうん、確かにね、しかも定期的に入ってくる、
定期的に毎年毎年入ってくるんですよ、うん、で日本はそういう状態がなかった、
はい、
けれども、うん、これから少しでも金が出てきてこう預金にお金が入ってくるようになると、それこそがベンバーナンキの言うヘリコプターマネーの日本版なんだと、うん、
なるほど、
という人が次期財務長官のベッセンとか言ってるんですよ。
なるほど、そうか、確かに、
そうするとまあ志摩さんがこうベアに変わった、それがそ
う、ね、そうそう、スコット・ベッセントが、うん、あの財務長官になって、はい、彼のあの、うん、過去言ってること、うん、そのあのその何ですか、彼のレポート類、うん、そういうのを見るとそうなってる。で特にダメ押し的だったのが、あの浜田さんがプロジェクトシンジケートっていうこういう論文なんかの掲載されてるそういうサイトがあるんですけど、はい、浜田光一さん、アベノミクスの生みの親ですよね、はい、あの人が、うん、そのこの間出してたんですけど、日本に久しぶりに来たら1000円のランチが2000円だったと、
うん、
おかしいって言って
それあんたが金ばらまやが
る、あなたのせいでしょ
って、リフレの問題だろ、
リフレのこれ日本はインフレで、だからこれは円は安すぎると、
うん、
だからドル円は120円、
うん、
でその日本はあのタイターマネタリーポリシーが必要だっていうのを出したんですね、うんうん、
はい、
でそういう意見っていうのは多分アメリカの方で共有されてると思います、う
ん、なるほど、ね、
だから日本は利上げが必要なんです、
はい、それをまた海外も求めているということ
ですね、うん、でそうなるだろうと今年はかけてると、
はい、そうなると政府はデフレ終わり宣言するんですか。
できないからできないからなんとなく日銀にやらせて、ダメだったら日銀のせいにしてっていう、
なるほど、
なんか
ちょっとね聞き惚れてここまで来ちゃいましたけど、時間ずいぶん押しちゃってるんですよね。単行コーナー閉めて、また延長戦で続き伺っていきたいと思います。一旦お知らせです。
すいません。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアでは、スプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在、最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。 当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
それではここからは投資戦略考えていきたいと思います。
はい、そうですね、
延長戦に向けてね、
時間は
多分全部入らないかもしれません
けど、
駆け足
で、チャートいいですかね、はい、行ってみましょう。ドル円チャート、これ4時間です。しっかりね、下がってきているところで、今日銀どうなるか分かんないって増島さんの話もあって、12月か1月かっていうところで、はい、もしかしたら12月アナウンスで1月かもしれないし、それちょっと組み合わせとしては結構あるかなと。12月もある、あるかもしれないだろうし、ただ12月もしなかったらやっぱり一旦は円安、なるんだろうなっていうところで言うと、今ちょっとどちらも攻めにくい状況で、今そうですね、
ちょっとでも戻りたがってる感じですか。そうですね。
でどうしましょうね。これでちょっとレイライン引いてみると、はい、もしまだなんか継続かなって思えるのかな。ちょっと待ってください。これ、はい、時間がないのにちょっと失敗しました。
今急いでるからこそね、なかなかうまくいかないことはよくあります。
焦っちゃいますからね。
はい、
ちょっと待ってくださいね。デリート、まだダウントレンドがこれ継続してるって見てる人も多いかなと思うんで、
まだその範囲内、
ショートをねしてる人結構多いんですよ。
そうですか、ポジション的には。
そう、ポジション的にね、
ショート。
だから、このショート、そうだね、引き方にもよるけど、もしかしたら、まだまだ、ショート打てるよって思ってる人もいるかもしれない。うん、というところで言うと、はい、ちょっとショートが溜まってきてるなっていう気はしてるので、ドル円は基本的には様子見で、短期でやるぐらいしかないのかなとは思っているんですけど、もしショートが溜まってきて、ショートカバー入るなら、ロングしてもいいかなっていうのが、そんな感じですね。みんなが多分辛くなってくると思うので、こっから上はね。
今井口さんの引いてくれたラインに近づきつつありますね。
そう、今近づきつつあるでしょ。やっぱりこうなってくるとみんなショートしてきますもんね。
そうですね。
でこのショートがこれ合ってるんですよ。ショートで皆さんショートするので合ってるんですけど、これでしかショートしてもいいんですけど、このラインを越えたりとかショートが溜まってきてショートカバー入ってくると、一旦は土点しなきゃいけないよっていうイメージにはなると思いますし、
土点するタイミングはどこですか。
土点するタイミングはそうだな、ここだったら、そうですね。一旦、上昇のトレンドラインを抜けたら、行ってもいいかもしれないですね。200日がどれぐらいにかかってたっけな。200日が152円ぐらいだったら、そこを見ても。
153いかないぐらいのところに。
153か、まだちょっと上ですね。
ちょっと上ですよね。そこまでショート溜まってくるので、それより上にあれば、一旦は、切って、上でついていく。みんなが辛いところを攻めていくっていうのに切り替えてもいいかもしれない。でも基本的にドル円はどうしようかな。様子見でもいいかもしれないですね。その日銀がやっぱりよくわからないし、ヘッドラインでとかリーク基地でとかっていうのちょっと読めないじゃないですか。そこは一旦、待ってからでもいいかもしれません。
松も相場、
そうだと思います。
でもこの4時間足で見てるとね、なんかダブルボトムつけたっぽい感じの、
雰
囲気に勝手に見えてしまう私。思惑
期待じゃ
ない期待かしら。
だからね、そのトレーダー、短期のトレーダーとしてここから上がった方が多分ね、値幅が出そうだなと思ってるんで、
はい、
今のこのショートを切りに行くような動きがあったら嬉しいなとは思っています。はい、
コメントにもボトム3ゾーンじゃんって入っていました。
そうですね、
なんか前の高値抜けちゃうと上行っちゃいそうな気もしますよ ね。
そうなんです。152円ぐらいですね。ここ抜けたらこのラインのとこ目指して、
そうですね、
次が200日みたいな感じなんですかね。
ユーロドルもなんとなく、そんな感じかな。ちょっと4時間で今見てますけど、
やっちゃいけない
それ、これね、痛い目に遭いそうな感じ。
そうです
ね、
横ですね。本当に動かなくなっちゃったんで、はい、ただちょっと時間ないですけど、延長戦にしようかしら。
そうですね、延長戦でしっかり、
延長戦でしっかりちょっとユーロの展望をもう少しお話しさせてください、
見ていきたいと思います。この後ぜひぜひ YouTube ライブで引き続きお楽しみいただきたいと思います。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。
延長戦も見てね
見てね。